私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン、
アーメン。
今日は昇天主日という日曜日であります。イースターは移動祝祭日になりますが、その年のイースターが定まると、それに伴って聖霊降臨祭がその50日後、復活の主は40日間にわたって弟子たちに現れ天に上げられたという聖書の記述により、聖霊降臨祭の10日前にあたる木曜日が毎年昇天日となっております。今年は先週の木曜日がそれに当たります。毎月第2水曜日に開かれるお仕事会では、昼食をいただく前に小さなメッセージを担当しています。先日はその時間に、翌日が昇天日であったこともあって、イエスの昇天について触れたのでありました。パソコンでインターネット上の Google Earth というプログラムを開き、昇天されるイエス・キリストの目線を追ってみようと試みたのです。まず藤ヶ丘教会の画像が映し出されました。それは普段の私たちの目線に当たるでしょう。私たちの目線はいつも横に向けられ、その限られた範囲を見つめて全てを考えていることがあるのです。それは教会の人数や財政、そして教会をいかに維持するかに向けられた目線であります。しかしパソコンを操作し、その目線を少しずつ高く、イエスが昇天されるように徐々に高くしてまいりますと、まずは藤ヶ丘の地域が目に入ってまいりました。そしてその目線は青葉区、横浜市、関東一円、日本、アジア、そして世界へと広がっていったのでありました。このことから知らされますのは、イエスの昇天の出来事はイエスを2000年前という時間、そしてパレスチナという地域、それら限定された時と場所から解放したということであります。イエスの昇天はイエスが確かに過去に私たちの歴史の中におられ、そして今生きる私たちと共におられ、そして将来再び来られる方となった、そういう出来事であったのです。またイエスの昇天の記事が福音書の終わりと使徒書の使徒言行録の始まりに同じように記されているという事実は、イエスの昇天がイエスの宣教と使徒たちの宣教、私たち教会の宣教の架け橋となっていることを示しているのです。イエスの宣教と私たちの宣教とは、時を超え場所を超えてつながっているのです。イエスは天に上げられるにあたり、弟子たちの心の目を開いて言われました。罪の許しを得させる悔い改めが、その名によってあらゆる国の人々に述べ伝えられる。あなた方はこれらのことの証人である。あらゆる国の人々に述べ伝えられる。これは私たち教会の使命の一つであると言えるでしょう。しかしあらゆる国の人々に向けて私たちの宣教がなされているかと言われると、必ずしもそうではないように思えるのです。私たちの目線は狭い範囲に限定され、世界中どころか 教会の外へと向けられることさえ少ないのであります。マザー・テレサさんが活動していたカルカッタの死を待つ人の家には世界各地から多くの人々がマザー・テレサさんを慕い彼女のもとで奉仕するために訪れていました。しかしそのような彼らにマザー・テレサさんが言われたのは、あなたの生きる場所であなたの奉仕を必要としている人に奉仕をしなさいということだったそうです。彼女が言いたかったのは、死を待つ人の家で奉仕をすることは日常から切り離された特別なことであり、それは単発的な奉仕に過ぎないということであります。自分自身の命、生活とつながっていないのであります。それよりも普段の生活をするその場所で、あなたの生きるその地域で助けを必要としている人に日常的に、そして持続的に奉仕することが大切であるというのです。言うなれば、あそこではなく、ここに生きること。これが一人一人に望まれる姿なのだと言われているわけであります。ことことから考えますと、あらゆる国の人々に述べ伝えるとは、まず私たちが目の前にいる人々に宣教することから始められる。これが求められているということになるでしょう。目の前にいる人々に目を向けることをしないで、いきなりあらゆる国の人々へとはつながらないのです。このことを先ほどの Google Earth の経験から考えますと、藤ヶ丘教会から始まったその目線が次第に広くなり、日本国内、アジア、そして世界へとつながった広がりを示しておりました。このことから、教会内に目を向けがちな私たちが、目の前にあるこの地域の人々に目を向けて宣教をする、すなわち伝道し、教え、奉仕するということは、あらゆる国の人々に述べ伝えることへとつながっているということがわかるのです。世界に広がるキリストの教会が、それぞれ目の前にいる人々に目を向けて宣教をするならば、あらゆる国の人々に述べ伝えられるという聖書が告げていることが実現するのです。さて、先ほどのイエスの言葉にもう一度目を向けてまいりますと、あらゆる国の人々に述べ伝えると言われていましたが、続いてあなた方はこれらのことの証人であると言われていることに気づくのです。不思議なことに、述べ伝えるのは私たちではなく、私たちはあらゆる国の人々に述べ伝えられるそのことの証人である、こういうふうに言われているのです。私たちが宣教をするのではないとしたら、宣教をするのは神であるということになるでしょう。もちろん神が宣教をされるから、私たちはそれをただ傍観しているだけで何もしなくてもよいというわけではないのです。神が私たちを通して、私たちを用いて述べ伝えられるのだと言われているのです。しかし私たちは自分たちのこの手の中を見たとき、人的にも経済的にも余裕があるというわけではない現実に、どうしても自己保存に心を傾けてしまうことがあるでしょう。 私たちは小さく弱く、何をなすにしても足りない、このようにしか思えないのです。そのような私たちに、神が私たちを通して述べ伝えられることを示す例を聖書に見ることができます。旧約聖書を開きますと、司祭ギデオンが民を率いてミディアン人に報復しようとした時、主なる神はギデオンに言われました。あなたの率いる民は多すぎるので、ミディアン人をその手に渡すわけにはいかない。渡せばイスラエルは私に向かって心がおごり、自分の手で救いを勝ち取ったと言うであろう。そこで神は恐れているものをそれぞれ家に返すように命じます。実に2万2000人が帰り、1万人が残ったのでありました。主なる神は再びギデオンに言われます。民はまだ多すぎる。そこで彼らを水辺に連れて行き、そこで手で水をすくって飲んだものだけを連れて戦うようにと言われたのです。水を手ですくって飲んだものは300人でした。主なる神は、300人をもって私はあなたたちを救い、ミディアン人をあなたの手に渡そう、このように言われたのです。最初の人数からすると100分の1以下の勢力になります。人の目には100倍の敵と戦うには心もとない人数にしか見えません。しかし主なる神は彼らと共に戦われ、勝利を得させられたのでありました。こうしてギデオンをはじめ、彼らの存在は主なる神が彼らと共に戦い勝利を得させられた事実の証人となったのでありました。新約聖書にも例を見ることができるでしょう。パウロは棘が与えられた時、離れ去らせてくださるようにと三度神に願ったと言います。しかし神の答えは、パウロの願いを聞き届けるものではなく、私の恵みはあなたに十分であるというものでありました。力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと言われるのです。そしてパウロは弱さを誇ろうと言っています。このパウロの経験は、弱さの中でこそ働かれる神の力を誇るという証言となって私たちに示されているのです。私たちはギデオンやパウロという証人によって、足りなさや弱さの中でこそ主なる神の力が十分に発揮されてきたことを聖書から聞きました。神の前で足りなさや弱さはただ単に否定されるようなことなのではなく、別な何かで満たされる必要があるものでもなく、神の力が十分に発揮される状態に他ならないのであります。私たちの教会の宣教は、神ご自身が私たちを通して宣教をされると言われています。ですから私たちは自分たちの弱さや足りなさというものを嘆きの材料とするのではなく、私たちにこそ十分に力を発揮される神を知るようにと招かれているのです。私たちの弱さや足りなさは人の目には嘆きの要素となりますが、聖書は神の力が十分に発揮される 希望という要素に他ならないと教えているのです。裁判なので証人とは自己の経験から知り得た事実を述べるものとなります。すべてにおいて弱く足りない私たちですが、宣教をするのは神であり、私たちは神の宣教の証人なのです。神が私たちを通してなさった驚くべき御業を褒めたたえ、神がなさった数々の出来事の素晴らしさを知らされて喜び、感謝し、祈り、それを語ること、これが証人として私たちに求められていることなのです。私たちの教会に洗礼者が与えられるとき、それは私たちの宣教の結果なのではなく、神の宣教が私たちを通してもたらしたものであるということを知る必要があるでしょう。いつかは洗礼を受けたいと思っていた矢先、ご主人の方から洗礼の話が突如として出て、ご一緒に洗礼を受けられたご夫妻がいます。礼拝前に、まあ、いわゆる飛び込みのような形で洗礼を希望し、洗礼を受けられた方がいます。年を重ねてから礼拝に来られ、ご夫妻で洗礼を受けられた方々、私は洗礼を受けないと言われていた方が、やがて洗礼を受けたいと言われ洗礼を受けた方、また教会から長い間遠ざかっていたにもかかわらず、一つのきっかけから礼拝に続けて来られるようになった方、60年も教会を離れていた方が、近くにルーテル教会があることを知り再び来られるようになった方、50年ぶりの再会を果たした方、人生の終わりに教会に戻られた方、私たちの教会が宣教をした結果ではない、神の宣教による御業により、私たちはその神の宣教を目撃してきたのであります。私たちは宣教するにはさまざまなものが足りないように思われ、不安になり恐れます。しかし宣教をするのは神であると言われているのです。神が私たちを用い、あらゆる国の人々に告げ知らせるというのです。お金もなくこの私が神の憐れみと恵みをいかにいただいているのか、与えられた命、時間、その他あらゆるものを用い、その喜びを目の前の人々と分かち合うことによって、神の宣教の証人として私たちは生きるのです。礼拝の場で私たちは今日も聖霊に満たされ、主を証言する者としてこの地に始まり、すべての人々にキリストによって示された愛の架け橋として使わされて生きるのです。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるように。アーメン。